創世記の連続説教も4章に入りました。神による世界の創造から始まり、6日目に創造された人間は神の形に作られ、エデンの園で暮らしていました。しかし人間に罪が入ってしまったため、神に背き、そしてエデンの園を追放されることとなるのですが、神は人間のために皮の衣を用意してくださったというのが前回までの説教でした。4章以降では罪を持った人間のエデンの外での生活が描かれていきます。つまり現代の私たちと同じ環境での生活が始まったのです。エデンの園を追放され、神の元を離れた人間は、これから一体何をして生きていかなければならないのでしょうか。人が神を離れて生きるようになってから、現代に至るまで、人間は自分たちが本来作られた目的を忘れ、生きる目的を見失っていきました。人が神の元を離れて生きるようになって何をしたか。4章に入ると、すぐに2つのことが書かれています。4章の1節、カインを生んだこと。4章2節、アベルを生んだこと。その彼らが羊を飼う者、土を耕す者となったこと。聖書は、エデンの園を出て、神の元を離れた人間が、どのようにして生きていったかを知る手がかりとして、2つのことをまず記しています。1節には、子供を産んだことが書かれています。そして2節には、羊を飼い、土を耕したことが記されています。つまりアダムたちは、自分たちの家庭を築き、家庭を得るために働いたのです。他にもいろんなことをしたに違いありませんが、聖書は他のことは記さずに、4章に入ってすぐにこの2つのことだけを記していきました。アダムとエヴァに限らず、これ以降の人類はこの二つのことを行ってきました。結婚をして家庭を築くことと、家庭を得るために働くことの二つです。どの時代の人間も皆同じことをして生きてきます。数千年前もまた現代も同じです。どんなに時代が変わろうとも、どんなに生活が進歩しても、科学や技術が発展しても、人間は結婚をして子供を産み家庭を築くことと、家庭を得るために働くことのこの二つを行って生きてきました。しかし現代の人間は神抜きでそのことを行っています。自分たちの作り主である神を見失ってしまった人間は、本来の生きる目的をも見失っているのです。人は何のために働くのでしょうか。それはご飯を食べるためです。お金を稼いで家族を養うためです。生きていくために、食べるために働くのです。クリスチャンでさえそのように答えます。生活のために働くのだと。人はエデンの園で神に仕えていた時には、働くことは糧を得るための手段ではありませんでした。しかし人間に罪が入り、エデンを追われて以来、仕事は糧を得るための手段となってしまったのです。天地創造の時には食べるものが豊かに与えられ、その上で地を従えよ、支配せよという神様からの命令に従って、園を耕し、管理してきました。しかし、エデンの外では、自ら苦しんで食を得、顔に汗を流して糧を得なければならなくなったのです。人間が生きていくためには日ごとの糧が必要です。ですから糧を得るためには働きます。しかし食べたら食物はなくなります。また食べ物を得るために働かなければならないのです。一生涯そのことの繰り返しです。そして顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰ると。神から言われているように、どんなに苦労して働いて糧を得ても、やがて人間は死ぬんだと聖書は記しています。なぜ人間は結婚するのでしょうか。自分たちの子孫を残すためでしょうか。 人間は皆死ぬのです。パートナーもいずれ死にます。生まれた子供もいつかは死ぬのです。初めから死ぬと分かっていて、なぜ結婚し、なぜ子供を産むのでしょうか。つかの間の家庭生活を楽しむためでしょうか。そのつかの間の楽しみのために人は働いて家庭を得るのでしょうか。もしそのためだけに生きているのなら、人間の人生とはなんて虚しいのでしょうか。多くの人がこの二つのことを人生の目標として生きています。就職と結婚。良い会社に入って、たくさん稼いで幸せな家庭を築く。見方を変えるならば、人のやっていることは、糧を得て子孫を残すことです。動物の世界と何が違うのでしょうか。動物だって糧を得て子孫を残すことをしています。やってることのレベルは違えど、神を見失った人間の生き方というのは動物と一緒なのです。それに加えて、学校でも会社でも恋愛でも競い合っています。弱肉強食の競争社会も動物の世界と一緒です。クリスチャンでさえも就職と結婚、この二つが全てだと思って生きています。自分が贖われた神の子であるということを忘れ、もはや自分のためではなく、自分のために死んで蘇ってくださった方のために生きるということを忘れてしまっているのです。自分たちのために生きる人生とは虚しいものです。最後はすべて土に帰るのです。この世での功績、財産、名声、残るものは一つもありません。自分たちの利益のためだけに生きるのなら、それらはすべて失われます。しかし私たちを作り、私たちを罪からあがなってくださり、永遠の命を与えてくださった方のために生きるのなら、その人の人生は祝福されるのです。亡くなる食物のためではなく、いつまでも保ち、永遠の命に至る食物のために働きなさい、と主は言われます。これまでは自分のために生きてきたが、自分を罪の滅びから救ってくださったお方のために生きる人生は、何をするにも神の栄光のために生きます。それは結婚するにも働くにも同じです。神の栄光が表されない結婚も、神の栄光が表されない仕事も、それは神の喜ばれるものではありません。では、神の栄光とは、どのように表していったらいいのでしょうか。その一つの例が、アダムとエバによるカインの出生に表されています。四章一節をもう一度ご覧ください。人はその妻エバを知った。彼女は身ごもり、彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。アダムはその妻エバを知り、エバは身ごもってカインを産んだとあります。アダムとエバによって生まれた子供を普通ならば二人の愛の実とでも言うのかもしれませんが、私は主によって一人の男子を得たと二人は告白したのです。出産を経験された方にはわかると思いますが、初めて子供を身ごもるという経験をしたエバは、大きな不安を抱えての出産になったことだと思います。前例のないことです。それを傍らで支えるアダムも同じです。自分たちの子供が生まれるという経験に、新しい命が与えられるという経験に、言葉にはできない感動があったのではないでしょうか。エデンの園を追われる時には、生みの苦しみを増すと神様から告げられたエバでした。出産の苦しみというのは女性ならではのものですが、あまりにも苦しくて、子供を産むのはもうこれで十分という話も聞きます。しかし、エバの口から出たのは、生みの苦しみにも勝る神への感謝でした。私は主によって一人の男子を得た。子供が生まれた瞬間というのは、これまでの苦しみが一気に喜びに変わる瞬間でもあります。新しい命が与えられた喜びと感動の瞬間です。それを 夫婦二人だけの喜びとしたのではなく、主によって与えられた命として喜んだのです。一年近い苦しい妊娠の期間を通して、苦労して産んだ子供を夫婦二人の身としてではなく、そこに確かなる神からの助けを見出し、私は主によって一人の男子を得たと告白し、神様に栄光をお返ししたのです。ですから、その生まれた子供につけた名前は、主によって得たということから、カインと名付けたのです。自分たちがではなく、主によってという信仰の現れが、カインという名前に込められていたのです。飢えを飢えを、地を満たせと神は私たちに命じられました。それを神の栄光のために行う。それが神が人間に与えた生きる目的でした。飢えよ、飢えよとは人間だけではなく、その他の被造物にも命令されました。しかし、人間だけが特別に神の形として作られたのです。人間が新しい命を生むとき、それは神の創造の御業が人間を通して表されるのです。人間が新しい命を生むということを通して、神様の創造の御業に私たちも加わることができるのです。ならばそれを自分の栄光とするのではなく、神様にその栄光をお返しする。それが私は主によって得たという信仰の現れなのです。この私は主によって得たという信仰を大前提に、この後のカインとアベルの話は進んでいきます。神は人間にもう一つの生きる目的を与えていました。地を従えよ、すべての生き物を支配せよという労働命令です。やがて成長したカインとアベルの兄弟は、それぞれ働いて糧を得るようになりました。アベルは羊を飼うようになり、カインは土を耕しました。ある時期になって、二人はそれぞれ労作の実を神様にお捧げするのですが、主はアベルの捧げ物には目を留めたが、カインの捧げ物には目を留めなかったというのです。なぜ神様はカインとその捧げ物には目を留めなかったのでしょうか。二節後半には、アベルは羊を飼うものとなり、カインは土を耕すものとなったとあります。主にあって家庭を築いていくことが神の栄光を表すことなら、この土を耕し、羊を飼うという労働も神の栄光を表すことのできるものです。しかし、エデンの園の時とは違って、働いて家庭を得ることには大変な苦労が伴いました。土を耕すにしても、硬い土地を一から耕し、種をまき、作物を育てていきます。作物と一緒に、茨やアザミも生えてきます。それらを取り除けながら育てていかなければなりません。時には畑を獣に荒らされたり、できた作物を鳥に食べられたりと、そのような苦労があったと思います。また、羊を飼うということにも苦労があったと思います。聖書には羊飼いの話が出てきますが、羊というのは飼うのが大変だということは皆さんもよくご存知だと思います。一匹一匹に気を使わなければなりません。羊を草のある場所へと導き、水を与え、群れからはぐれないように常に配慮しなければなりません。そのようにして、それぞれが苦労して働いて得たものを神様に捧げたのです。4章3節、ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、アベルもまた彼の羊のういごの中からそれも最上のものを持ってきた。カインとアベルはエデンの園での恵みとその生活を知らない世代ですが、父アダムからその信仰を受け継ぎ、そして自ら神様に捧げ物をしたのです。彼らもまた、主によって得たという信仰によって、労作の実を捧げたのです。しかし、4節後半、 主はアベルとその捧げ物とに目を止められた。だがカインとその捧げ物には目を止められなかった。それぞれが捧げ物をしましたが、神様はアベルとその捧げ物には目を止めなかったと言われています。どうしてアベルの捧げ物が受け入れられ、カインの捧げ物は受け入れられなかったのでしょうか。神様には好みがあったのでしょうか。神様は野菜よりも肉が好きだ、肉食系だったのでしょうか。神様が穀物より動物の肉が好きだったり、捧げ物の種類に何か原因があるのならば、アベルの捧げ物に目を留めたとなりますが、神様はアベルとその捧げ物とに目を留めたのであります。しかし、カインとカインの捧げ物の両方に目を留めなかったのです。では神様はなぜアベルの捧げ物に目を留められたのでしょうか。アベルの捧げたものというのは一体どういったものだったのでしょうか。4章4節。アベルもまた彼の羊の遺言の中から、それも最上のものを持ってきたとあります。皆さんは、新改訳聖書第2版という書物をご存知でしょうか。1978年に日本聖書刊行会より発行された、とてもとても古い日本語聖書訳です。まだお持ちという方いらっしゃいますか？今年は9月に新改訳2017が発行されますので、この箇所で必ず取り上げられる、この第2版と第3版のこの翻訳の違いを比べるのも、これからなくなっていくのかもしれません。しかしまだ万が一、この第2版を愛用されている、物持ちの良いという方のために、今日は特別に取り上げたいと思うんですけど、新改訳の第2版の訳では、このように言葉が書かれていました。4章4節は、また、アベルは、彼の羊の遺言の中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた、なってるんですね。第2版では、自分自身で持ってきた、という言葉が書かれています。ですから、このところから、アベルは、自分で捧げ物を携え、しかしカインは自分自身で持っていかずに誰かに持っていかせたと解釈されてきました。しかし2003年の第3版の翻訳になると、それも自分自身で持ってきたという文章が削除されています。言語によりますと、アベルが自分自身で持ってきて捧げ物をしたというニュアンスもありますが、だからといってカインが誰かに捧げ物を持って行かせたということは、前後関係からは読み取ることはできません。ですから、それも自分自身で持ってきたという強調表現は削除されました。で、二つの英語訳の聖書を見ても同じでした。ですから、アベルだけではなく、カインも自分自身で捧げ物を持ってきたと思われます。改めて四節を見ますと、アベルは彼の羊の遺言の中から捧げたとあります。遺言というのは、読んで字の通り、最初に生まれた子です。すなわち彼の飼っている羊が産んだ一番初めの子です。彼は生まれた羊をまず神様に捧げたのです。それも最上のものを持ってきたとあります。遺言の中からさらに最も良いものを神様に捧げたのです。傷のない、また病気のない、良いものを捧げた。主によって得たのだから、まず神様を第一にし、神様に最も良いものを捧げ、神様に栄光をお返ししたのです。このように神様を第一とするアベルの信仰姿勢が神様に喜ばれたのです。では、カインはどういうものを捧げたのでしょうか。もう一度3節を見ますと、ある時期になって、カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたとしか書かれていません。で、この作物がどんなものであったかはわかりません。ただ、アベルが捧げたようには捧げてはいなかったということがその書き方からはわかります。アベルは 初なりの収穫の中から、神様は大地として最上のものを捧げることをしなかったのです。収穫の中からまず最良のものを自分の分として取り、そしてその余りを神様に捧げたのです。ひょっとしたら出来の良いものは自分で取り、出来の悪いものを神様に捧げたのかもしれません。あるいは捧げたものはとても立派なものだったかもしれませんが、一番良いものは自分の分として取り、二番目以降を神様に捧げたのかもしれません。どんなものを捧げたにしろ、どんなに立派なものをどれだけ捧げたにしろ、収穫の中からまず神様に最良のものを捧げるという気持ちが、カインとその捧げ物には表されていませんでした。彼のうちには、主によって得たという思いよりも、自分が苦労して育てた作物、自分が働いて得た作物、これは自分が生きていくために必要なものだという思いがあったに違いありません。そのように彼はまず自分が取り、そして良いものを取った余りを神様に捧げたのです。そのような信仰を神様は喜ばれなかったのです。私たちはどうでしょうか？私たちには主によって得たという信仰があるでしょうか？自分の力で得たという思いがないでしょうか？自分の努力で勝ち取ったという思いがないでしょうか？当然のことですが、太陽が昇り、雨が降る。このことを当たり前のことと思っているでしょうか？神様が太陽を昇らせ、雨を降らせなければ、作物は育ちません。当たり前のように受け取っている神様の恵みがなければ、私たちは生きていくことすらできないのです。自分が捧げているのではありません。神様が私たちに恵みを注いでくださるので、私たちは得ることができるのです。神様が私たちに知恵を与え、技術を与え、賜物を与えてくださっているから、私たちは学ぶことができ、仕事をすることができるのです。今あるものはすべて神によって得たものです。私たちは神によって得たものをお返しするだけなのです。そのような考えは、神道や仏教の信仰とは別です。神社ではお賽銭を投げて、これでどうぞ一つ願いを叶えてくださいという信仰です。神社の神様へのお願いというのは、前払い制なんです。まるでお金で神様と取引をしているようです。また、神社仏閣には、行動による取引があります。100回お参りするので、お願いを聞いてください。これだけやるので、お願いします。という信仰です。しかし、キリスト教の神様は、恵みが先行するのです。私たちが何かをやったのではなく、神様が先に私たちに恵みを注いでくださるのです。私たちはそれをお返しするのです。ないところから出せという神様ではありません。まかないところから借り取り、散らさないところから集めるお方ではありません。エデンの園を出る前に皮の衣を与えてくださるお方です。私たちは受けた恵みをお返しするのです。ではなぜ神を第一にしなければならないのでしょうか。なぜ神が一番でなければならないのでしょうか。二番ではダメなのでしょうか。なぜなら神様がまず私たちに一番良いものを与えてくださったからです。イエス・キリストという神様のたった一人の愛する御子をお与えになったのです。それも私たちが何かをしたというのではありません。しかし、罪人の私たちのために、まず神様が最も尊い御子イエス・キリストの命を与えてくださいました。ですから私たちは神を第一とするのです。私たちの命でさえもまた神によって得たものなのです。私たちは私たちの持てる最善を主にお捧げしてまいりましょう。これは私たちの礼拝姿勢にも問われるものです。今年の教会目標は神を真心から礼拝する教会でした。今年ももう3分の2が過ぎようとしています。私たちの神様への礼拝姿勢はどうだったでしょうか。私たちはいつでも礼と真による礼拝をお捧げしてまいりましょう。神様をまず第一とし、最善をお捧げしたアベルと、 アベルの捧げ物は神様に喜ばれ、一方、カインとカインの捧げ物には神様は目を留めませんでした。では、目を留めないとは一体どういうことなのでしょうか。神様が目を留めないというとき、カインの捧げ物を無視し、それを捧げたカインを全く無視するということなのでしょうか。いくらカインが神様を大事としなかったからといって、神様は人間がせっかく捧げたものを簡単にないがしろにされるお方なのでしょうか。文字通り、アベルの捧げ物には目をくれたが、カインの捧げ物には目もくれなかったというのでしょうか。決してそうではありません。そもそも神様は私たちの目には見えない存在であります。ですから、彼らが捧げたものをどのように受け取り、それに対する反応がどのように彼らに伝わってきたのかはわかりません。私たちが捧げたものに、その都度神様が反応されて、それが私たちに伝わってきたら、私たちは捧げ物をすることができなくなってしまいます。神様はカインに対して目を向けていたのです。神様はアベルとアベルの捧げ物に目を留められましたが、むしろこれ以降、神様の眼差しというのはカインの方に注がれていくのです。なぜなら神様はカインに、なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのかと語りかけていきますが、これは神様がカインをよく見ておられたからわかることです。神様はカインにしっかりと目を向けておられました。では神様は最高、最善のものしか喜ばれないのでしょうか。神様はご自分を第一とした捧げ物しか受け取られないお方なのでしょうか。それもまた違います。そもそも最高、最善とはどのようなものなのでしょうか。神の目の前に最高のもの、神にとって最善のものとは何なのでしょうか。それはイエス・キリスト以外にありえません。私たち人間がこれが最高のものだと思って捧げるならば、それは自己満足に過ぎません。私たち欠けのある人間が最善のものをと思っていても、完全なるお方の前に最善などというものはありえないのです。それでも神様は人間が捧げたものを喜んで受け取ってくださるお方なのです。それがどのようにして捧げられていったかを知っているからです。捧げ物をする瞬間や捧げられたものだけを神様は見ているのではありません。それがどういう経緯で捧げられたか、その捧げ物がどういうものなのかもすべて知っておられます。カインが汗水流して地を耕し、苦労して育ててきた作物だったということもご存知です。ですから、それが目に留められなかったら、カインが憤るのも当然かもしれません。今私たちが捧げたものに対して、神様が直接どうこう言われたりはしません。ですから、なおさらのこと私たちは、捧げ物をするとき、しっかりと自己吟味をしなければなりません。しかし神様は、あえて、カインに対して語りかけられました。なぜならもし神様がこのカインの捧げ物をそのまま受け入れていたらどうなったのでしょうか。神様がカインのその捧げ物を何も言わず喜んで受け取っていたのなら、カインが神様を一番とせず神様に最良のものを捧げなかったというその行為が受け入れられたということになります。彼はこれ以降も同じように同じ気持ちで捧げ続けることでしょう。いや、その思いはもっと適当なものになっていくでしょう。ずっと神を第一とせず、自分を第一とした歩みを続けていくことになります。カインの捧げ物、それ自体が悪かったとか、それ自体が罪だとか悪だとか言っているのではありません。しかし、その神を第一とせず、自分を第一とする心がやがて大きな罪を招くのです。彼は神の言葉を第一とせず、自分の思いを第一とし、やがて兄弟を殺してしまうのです。そうすると、神様を第一とする思いというのは、捧げ物のことに限らず、神の御言葉を第一とする思い、 すべての行動において連動しているということがわかります。私たちは今一度自分の心を、自分の信仰を点検する必要があります。今朝は主によって得たという信仰についてアダムとエバの姿勢、カインとアベルの姿勢を見てまいりました。アダムとエバは苦しんで産んだ子供を主によって得たと神様に栄光を返し告白をしました。アベルもまた神に祭祭をお返ししました。しかしカインは収穫を自分のものとして神様に栄光をお返しすることをしませんでした。カインとアベルが地を耕し、羊の群れを牧し、得たものは労作の実でした。しかしそれも神様の助けがあってのことです。いくら人間が苦労して地を耕し、知恵を絞って良い作物を育てたとしても、天からの恵みの雨が降り注がなければ作物は育ちません。この神様からの助けがなければ収穫を得ることはできなかったのです。カインのうちには主によって得たという信仰が足りなかったのです。私たちも同じです。今、それぞれが与えられている役目を全うすることを通して、神様の栄光を表すことができます。しかし、職場において、家庭において、学校において、その役目を全うするには、神様の助けがなければ、私たちは何もすることができません。私たちは、それぞれの役目を通して、神様の栄光を表し、そして、主によって得たということを忘れずに、その栄光を神様にお返しすることを心がけたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、いつもあなたは私たちに良いものを与えてくださるお方です。何よりもイエス・キリストという最善を与えてくださいましたことを感謝いたします。それでも私たちはあなたに最善をお返しできないものです。どうぞ今、私たちに与えられているものを見つめ、主に感謝を捧げることができますように、そして、あなたに喜ばれる礼拝の生活を送ることができますように、あなたに栄光をお返しする歩みができますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。